続きましては、ワイワイガヤガヤのコーナーです。今日のテーマはお祭りについて。今日はちょっと寂しいことに2人でお送りすることになっていますが、1人目は、引き続きの参加の仙石優子です。静内の方から参加しています。
はい。私、オープニングを担当しております、茅野史郎です。今日ですね、ワイワイガヤガヤ、仙石さんと2人で、テーマに沿ってですね、やるということになってますね。
はい。はい、よろしくお願いします。はい。お祭りについてということで、今日、この地区のお祭りで、ラジオの放送で後ろに入るかなと思ったら、おみこしはもう、ちょっと前に通り過ぎてしまいましたね。
そうですね。ちょうど地元にあります八幡神社という神社があるんですけども、ちょうど秋ですから、なんて言うんでしょうか、豊作を祈願したお祭り、そういうことだと思いますね。うん、それで毎年やってまして、子どもたちが先ほど、あれは何だろう、みこし、
そうですね、みこし担いで、
太鼓の音などをやりながらやってました。まあ、私、お祭りというとですね、やはり小学校時代、中学校時代含めて、うん、私は二豚に生まれ、二豚に育ちなので、今子供たちがやったような、みこし担ぎっていうのはしたことはないけれども、お祭りというとやっぱり楽しみだったってね。
うん、シロさん子供の頃じゃあおみこしって結構お祭りのメインイベントなイメージですけど、うん、何が楽しみ、
みこしはないけど、なんて言うんだろう、神社の境内で出店があるわけです。
はいはい、子供大好きです、
ね。うん、だからその出店に行って、水飴に、なんていうの、ポップコーンっていうのかな、米を、ポップコーンみたいに、
ドンですか、
そうそう、ドンとやって、はい、美味しいお菓子になるでしょ。
はい、
じゃあ、あれ味ないから、水飴の周りに、米で作ったドンをくっつける。で、それを食べるという。そういうのがあったんだよね。
へぇ、うん、おせんべいで挟むのはね、よくありますけど、それ美味しそうですね。
うん。だからそういうのを食べたり、あとは、相撲があるんですよ、いつも。
はい、この地域はね、うん、あちこちのお祭りありますね。うん、
だから大体午後1時ぐらいから子供相撲が始まって、だから幼稚園、小学生、中学生ぐらいまでやって、あと大人相撲がやると。で、私が子供の頃は、そんな大人相撲っていうのは、それほど、なんて言うんだろう、盛んじゃなかったんですよね。
あ、そうなんですか。うん、
でも、ここ、20、30年は、
20、30年、だいぶ、はい。
大人相撲も復活して、やってますよね。
いや、大人がやるっていうのは、よその地域では見たことないですね、うん、あんまりね。
まあ、私もよその地域見たことないんですけども、二ぶたにで、私が子供の頃は、大人は、回しをつけてやってるっていうのはなかったね。
うん、
服着たままね、大人が4、5人ね、なんかやってたっていう、まあ、ちょっとこう、余興みたいな感じでね、やってた記憶はあるけど、今はもう、みんな回しつけてね。
なんかもう、ちゃんとこう、脱いでね、本当の力士みたいにして。
そうそう、回しだけだからね、あれはね。だから、まあ、ある人はですね、大相撲に入門して、序二段まで行った人。
プロじゃないですか。
うん、そういう人もいるんですよ。
すごいですね。二ぶたにから出たからで。二
ぶたにが出身は匂い出身の人ですけどね。だから、そういう人もいるんですよ。
すごい。そのことはやっぱ今も強いんですか？
うん、多分強いと思いますよ。今もちゃんと出てるかどうか、ここ2、3年ちょっとつも見に行ってないんで、わかんないですけど、少なくとも4年前見に行った時は出てたね、まずね。
うん。
その元プロですよ。
いや、すごいな。
うん、
子供たちもね、張り切って相撲をやりますよね。
うん、そうそうそう。で、小学生の頃のね、そのお祭りでの相撲っていうと、大体小学校5、6年っていうと、男よりも、女の子の方が、
強かったですか？
体の発達が早いし、
うん、はい、
体も大きいんだよね。
うんうん、
私なんか小学校5年ぐらいだと、1級上の先輩の女の人に、ボンボン投げられた。私決して体小っちゃい方じゃないんだけど、叶、わないんだよね。だからそういう記憶もありますよ。だから男と言えるもね、そんな強くねえなと思って。
そうですか。
女性の方が強い場合もある。
うん、ね、年に1回、この時期しか多分子供たち相撲ね、あんまやんないと思うんですけど、それでも力入ってやりますもんね。うん、
だからまあ、子供相撲を含めて大人相撲がやられてるっていうのはやっぱり地域の 文化としてね、
いやね、ね、そんなもってすごい。
いいなっていうかね、うん、そんな風に思ったりしてますわ。
みんなで集まってね、林立てながら楽しんで、うん、あれいいですよね、うん、光景的にもね。
そうそうそう。結構面白いなと思ったりしてます。うんうん、まあ今日、まあお祭りというテーマなので、いつも、なんちゅうんでしょうか、朗読で出席してくれてる海澤弘子さん、まあ、後ほど録音で出場いただきますけども、豊平川で新しい鮭を迎える儀式、アシリチェプノミってあるんですけどね、はい、実はそちらの方に行ってるんですよ。
うんうんうん、
だから、
お祭りといえばそうですね、それもお祭り。
まあ、それはアイヌの伝統的な儀式を復活させたっていうやつですけども、うんうん、この二豚に地元の八幡神社のお祭りに参加してる人ももちろんいますし、そういう豊平川、札幌市に流れている川ですけども、うんうん、その豊平川のお祭りに行ってる人もいる。
ああそうです、うん、ちなみにここのアシリチェプノミはいつぐらいのやつですか？
時期は私はっきり記憶しないですけど、多分10月とかにはやると思いますね。
もう秋味も上がってきてるんですね。
そうですね、うん、まあ、秋味っていうのは大体、8月のお盆過ぎ、そして台風が来ると遡上してくるそうです。
うんうん、あ、じゃあ
もう今もうまさに、うん、多分遡上してきてると思います。
浜に竿が並んでました、今日来る途中。
あ、なるほどね。ただ、まあ、猿川の場合はね、途中で嫌なって言って、なんて言うんだろう、魚が登れないようにして、人工採卵、人工受精して、
ね、
孵化場があるので、ね、はい、登ってこれないかなというようなことを考えたりしてます。
はい、そしたら今日のワイワイガヤガヤのコーナーはここら辺にしたいと思います。テーマはお祭りについてでお送りしました。茅野茂二豚にアイヌ資料館からのお知らせをお送りします。この資料館は初代館長の茅野茂が収集し、国の重要有形民俗文化財に指定された202点を含む4000点余りのアイヌの民具が展示されています。また茅野茂が外国の様々な少数先住民族と交流する中で手に入れた貴重な資料も見ることができ、茅野茂の足跡をたどることができます。館内には、茅野茂検証コーナーを設けており、2階には書斎の様子も再現しております。また、茅野が録音した音源も聞くことができ、五感でアイヌ文化を堪能していただけます。また、公式ホームページも公開しておりますので、茅野茂、二豚にアイヌ資料館でご検索ください。入館料は400円。館長在館時は、ご要望に応じ、解説なども行っております。町立博物館や二豚に温泉ゆからとともにご訪問ください。